新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の26日金曜日です。今日のニュースいきましょう。マイクロソフトの分散型 ID 認証ソリューション ION がビットコインメインネットでローンチ。デジタル通貨特化の決済企業サークルが NFT マーケットプレイス向けの決済ソリューション発表。ダブルジャンプ東京とビヨンドコンセプトがメタバース分野での NFT 利活用に関して実証実験。 GMO メディアがスマートコントラクトに関する特許を取得。渋谷から J リーグ参入を目指す渋谷シティ FC がフィナンシェでクラブトークン発行。 DLT レジャーズが700万ドルの資金調達とブロックチェーン基盤をハイパーレッジャーファブリックからコルダに切り替え。メディア業界でも NFT オークション進む。ニューヨークタイムズのコラム NFT、 雑誌タイムの表紙 NFT が落札。国内初、 SBI 証券が STO 取扱いに関わる変更登録完了。ブロックチェーンはフローを採用。アニークがデジタルコレクションサービスを立ち上げる。コレクションを提供開始。 JBA と JCBA が初の共催イベント SDGs× ブロックチェーン暗号資産が切り開く21世紀を4月22日開催。
一つ目のニュースいきます。マイクロソフトが同社が開発するデジタル ID を認証するためのフレームワーク ION をビットコインメインネット上で展開したことが明らかになったというニュースです。マイクロソフトのディセントラライズドアイデンティティチームがビットコインのメインネット上で ION ディセントラライズドアイデンティファイアネットワークを立ち上げました。 ION ディセントラライズドアイデンティファイアネットワークはビットコインのライトニングネットワークと同様のレイヤー2ソリューションです。ただ、ION Decentralized Identifier Network は、決済領域の課題を解決するためのソリューションではなく、ビットコインのブロックチェーンを利用した身元認証のためのデジタル ID を作成するためのソリューションです。マイクロソフトのダニエル・ブクナー氏は、ION のバージョン1が完成し、ビットコインのメインネットに登場したことをお伝えできることを嬉しく思います。当社は ION ノードを当社の生産インフラに配備し、他の企業や組織とも協力しています。ION は中央集権的なエンティティ、信頼できる検証者、特別なプロトコルトークンに依存しません。つまり ION はコミュニティであるあなた以外の誰にも答えません。ION はオープンでパーミッションレスなシステムなので、誰でも ION ノードを運営することができ、実際運営されているノードが多ければ多いほどネットワークは強くなりますとブログで記載されております。続いてのニュースいきます。デジタル通貨特化の決済企業サークルが NFT マーケットプレイスやベンダー向けの決済ソリューションを発表したというニュースです。この決済ソリューションの目的は NFT マーケットプレイスやベンダーが暗号資産に加えてクレジットカードによる支払いも受け付けられるようにすることです。なお、現在 NBA トップショットなどのサービスを展開しているダッパーラボがサークルの決済ソリューションを利用しています。NFT マーケットプレイスやベンダーはサークルの決済ソリューションを利用してペイメント、ペイアウト、デジタルドルアカウント API を構築することで、利用者が従来の支払いまたは暗号資産での支払いのいずれかを選択できるようになるようです。サークルの共同設立者兼 CEO のジェレミー・アレア氏は、これはマーケットプレイスやクリエイターにとって重要で価値あるトレンドであるだけではなく、コレクターズアイテム、アートワーク、モーメント、そしてブロックチェーン上でトークン化できるものなら、何でも消費者からの驚くべき需要を表しています。人々はデジタルコレクティブルを受け入れる準備ができており、サークルはこの業界をサポートすることを楽しみにしておりますとコメントしています。なお、サークルは今後数ヶ月間の間に USDC、BTC、ETH での支払いサポートや NFT カストディサービスなどの追加機能もリリースするとのことです。続いてのニュースいきます。ブロックチェーン技術を用いたコンテンツ開発を行うダブルジャンプ東京株式会社は、バーチャルに生きる人のための仮想商店コナタを開発する株式会社ビヨンドコンセプトと、バーチャル空間における NFT コンテンツ開発及びメタバース分野における NFT の利用について共同研究を開始することを発表したというニュースです。 実証実験の背景として NFT は一過性のブームで終わらず、数多くの NFT が世の中に普及すると考えられていて、自分の NFT を学んでる場所や自慢する場所の需要が高まると両者が考えていることがあるとのことです。両者はメタバースに対しての NFT の設計、発行を協力して行っていきます。またダブルジャンプ東京で発行した NFT をビヨンドコンセプト社が開発するコナタ上で活用できるように推進していく予定です。
続いてのニュースいきます。GMO インターネットグループの GMO メディア株式会社がスマートコントラクト技術を用いた取引時の報酬の支払いにおいて暗号資産以外のポイントやマイルなどで行うことを可能とする特許を取得したことを3月25日発表しました。通常スマートコントラクトを介した取引において報酬は暗号資産で支払われますが、この技術はポイントやマイルなどでも取引が可能になるということです。この技術の特許番号第6850-7725として発明の名称を仮想通貨管理装置、仮想通貨管理システム、仮想通貨管理方法及びコンピュータープログラムと題して取得したということです。GMO メディアは今後、同社が提供するポイントサービスポイントタウン by GMO やアフィリエイトサービスアフィタウン by GMO へこの技術の活用を検討していくということです。また3月25日から5月31日までの期間にて今回取得した特許を活用したサービスの企画案を募集するということです。応募された企画の中で最も優れた企画を提案した1名には1イーサがプレゼントされるということです。続いてのニュースいきます。株式会社フィナンシェが同社提供のブロックチェーン技術を利用した次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェにおいて、フットボールクラブ渋谷シティ FC のクラブトークンの発行と販売の開始を3月26日発表しました。渋谷シティ FC は渋谷から J リーグ参入を目指す渋谷生まれのフットボールクラブです。企業との取り組みも積極的に行っており、2021年にはパートナー、スポンサーが450社にまで増える見込みであるということです。クラブトークンはブロックチェーンで発行管理され、ポイントのように数量を持つもので、サポーターはトークンを購入することで対象のチームの支援を行います。オープニングサポータートークン保有者の売買に応じてトークンの価格は上下する仕組みとなっています。なおこのクラブトークンは法律上の暗号資産とは別のものになるということです。サポーターから集めた今回のクラブトークン販売売上は渋谷シティ FC のクラブ運用費用と参加型イベントの開催費用に利用するということです。またクラブトークンを購入したサポーターはクラブが実施する投票企画への参加やトークン保有者としてクラブ運営に参加できるトークン主総会、フットサルイベントなどの参加型イベントへの招待、特典抽選などへ応募できるようになる予定ということです。続いてのニュースいきます。シンガポールの貿易金融スタートアップDLT レジャーズがシリーズ A にて総額700万ドル約 7.6 億円の資金調達を行ったことと、現行同社がプラットフォームに利用しているブロックチェーン基盤をハイパーレッジャーファブリックから R3 社のコルダへ切り替えることをシンガポール地元紙ビジネスタイムスが3月25日に報じました。 DLT レジャーズはブロックチェーンを活用した貿易金融プラットフォームの提供を行っており、500社以上の顧客と45以上の銀行がプラットフォームのユーザーであるということです。なお資生堂や三井物産なども DLT レジャーズの顧客です。エンタープライズブロックチェーンメディアであるレジャーインサイツによると、 DLT レジャーズは5ヶ月前の時点で30億シンガポールドル、日本円にして約2400万円規模の貿易取引を報告しており、今回前年同期比 200% 以上の成長を遂げたとしていますが、具体的な数字は示せなかったということです。R3 の創業者兼 CEO のデビッド・ラター氏は今回の DLT レジャーズのコルダ切り替えについて次のようにコメントをしています。世界で最も急速に成長している貿易デジタル化プラットフォームの一つがコルダに移行することは非常に喜ばしいことですと述べているということです。続いてのニュースいきます。アメリカニューヨークメディアニューヨークタイムズがオークションに出品した NFT が350イーサ日本円にして約6000万円で落札されました。この NFT は同誌テックコラムニストであるケビン・ルース氏が NFT について執筆した記事を NFT 化したもので、落札者は今回のオークションに関するフォローアップ記事に名前や写真が掲載される特典やニューヨークタイムズのポッドキャストザ・デイリーのホストマイケル・バルバロ氏からの祝福のボイスメッセージを得ることもできるということです。なお売買収益はザ・ニーディスト・ケイスズ・ファンドに寄付されるということです。この NFT は3月26日までの24時間の間に NFT マーケットプレイスファウンデーションにて競売にかけられ、ドバイ拠点のミュージックスタジオ 3F ミュージックによって落札されています。また24日にはアメリカニュースマガジンタイムが NFT マーケットプレイススーパーレアにオークション出品していた NFT 3品が合計44万3000ドル日本円にして約4800万円にて落札されました。今回出品されたのは1966年4月版の表紙 Is God Dead、 2017年4月版の表紙 Is Truth Dead を NFT 化したものと、このオークションに合わせて制作された Is Fiat Dead でした。いずれの NFT も アカウント名アットモンドリワンによって落札されています。なお落札価格は Is True Dead が88イーサ日本円にして約1500万円、 Is Fiat Dead は83イーサ日本円にして約1400万円、 Is God Dead は70イーサ約1200万円となっています。続いてのニュースいきます。株式会社 SBI 証券が国内初となる金融商品取引法における電子記録移転有価証券表示権利等の取扱いに関わる変更登録を完了したことを3月26日に発表しました。これにより同社は STO セキュリティートークンオファリングの取扱いが可能になったということです。STO とは発行体が従来の株式や社債等に代わり、ブロックチェーン等の電子的手段を用いて発行する有価証券等であるセキュリティートークンにより資金を調達するスキームです。日本では2020年5月1日の金融商品取引法及び関連する政府令の改正施行により、電子記録移転有価証券表示権利等として規定され、法令に準拠した取扱いが可能となっています。また SBI 証券はすでに発行されたセキュリティートークンについて同社を相手方として顧客が売買を行う店頭取引を取り扱うことも検討しているということです。なお SBI 証券が取り扱う STO の具体的な内容については決定後に順次法令諸規則に基づく開示や同社のウェブサイト等で発表があるということです。続いてのニュースいきます。アニーク株式会社が開発不要でブロックチェーンベースのデジタルコレクションサービスを立ち上げるコレクションのベータ版を提供開始したことを3月26日発表しました。アニークはブロックチェーン技術を活用し、日本のアニメや漫画、ゲームのアートワークのデジタル所有権を販売し、世界に一つだけのコレクションとして保有売買することを可能にするサービスです。このサービスではこれまで進撃の巨人、シリアルエクスペリメンツレイン、シュタインズゲート、魔法使いの嫁、ロボットガールズ、7つの滞在、獣フレンズ、攻殻機動隊、サック2045など多数の特典付き公認デジタルアートを出品しています。このようにアニークはすでに著名な IP の NFT 販売実績のある版権ビジネスの支援に特化したエンジニアリング企業です。今回提供開始したコレクションはグローバル市場を対象とし、版権 IP を用いたライセンスビジネスを展開するコンテンツホルダー向けに提供するということで、このサービスにより日本の IP が世界中で価値を高め続ける未来に貢献することを目的としているということです。コレクションではエンドユーザー向けのデジタルアイテムの販売 UI や決済機能、ユーザー同士でのデジタルアイテムの取引分析ツール、版権ライセンス管理までをオールインワンで提供するということです。そしてエンドユーザーはアイテムをコレクションし、自分の 3D ギャラリーにアイテムを展示できるということです。なおコレクションには NFT アイテムを販売30分で約2億6000万円売り上げたカードゲーム NBA トップショットにも採用されているフローブロックチェーンが利用されているということです。そのため将来的な外部のマーケットプレイスやスマートコントラクトの接続も想定した展開が可能であるということです。記事にコレクションの特徴を3点リリースから引用しておりますので、気になる方ご覧いただければと思います。続いてのニュースいきます。一般社団法人日本ブロックチェーン協会 JBA と一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 JCBA がブロックチェーン技術と暗号資産の普及拡大と健全な業界育成を目的に初の共催イベントを開催することを発表しました。この共催イベントは2030年を達成目標とする SDGs にブロックチェーン技術、暗号資産がどのように寄与していくのかについて、ブロックチェーン暗号資産に興味関心があるビジネスパーソン、エンジニアだけでなく SDGs の達成に関心のある人など幅広い方々に配信する場として日本における SDGs× ブロックチェーン暗号資産への取り組みを推進することを目的としているということです。このイベントでは国連機関などグローバルでの社会的課題に関するブロックチェーン暗号資産の活用の先進事例から、国内での取り組みとして地方創生、寄付、環境、ジェンダー、教育、サプライチェーンなど SDGs の観点におけるブロックチェーン暗号資産の活用事例や可能性について最前線で活躍している登壇者を迎えて議論を展開するということです。基調講演イーサリアムが解決する世界課題には、イーサリアム財団エグゼクティブディレクターである宮口彩氏が登壇。事例セッション、暗号資産ブロックチェーンによる SDGs の取り組み世界経済フォーラムの事例からには、ビットポイントジャパン小田元気氏、多様な家族形態を実現するパブリックチェーンの活用事例ファミープロジェクトについてには、グラコネウィズビーの藤本舞氏、大学の DX 教育におけるブロックチェーン利用には、インストゥーションフォーアグローバルソサイティ慶応義塾大学訪問教授、一橋大学大学院特任教授の福原雅宏氏、ブロックチェーンによる SCM 高度化を通じた SDGs 実現には、EY ストラテジー&コンサルティングの鈴木健英氏が登壇をします。そしてパネルディスカッション SDGs× ブロックチェーン暗号資産が切り開く21世紀、一緒に考えよう持続可能な未来へには、事例セッションの登壇者4名がパネリストとして登壇する予定となっています。 このイベントは4月22日19時より無料にてウェブナー形式で開催されます。申し込みについては記事にリンクを貼っておきますので、ご興味ある方はお申し込みいただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日新たなコンテンツ出させていただいております。新しい経済とコインポストが提携し、ブロックチェーン暗号資産業界のニュース解説や初心者向けに学べるトピックスを紹介する YouTube 番組コネクト、こちらにて新しい動画を公開させていただいております。 DeFi がブロックチェーンゲーム NFT に与えた影響、既存ゲームとの違いとは、ダブルジャンプ東京上野博信氏インタビューです。今回はブロックチェーン技術を用いたアプリケーションやゲーム開発を行うダブルジャンプ東京株式会社の CEO 上野博信氏のインタビューをお届けしています。この動画では上野氏へブロックチェーンゲームの特徴やブロックチェーンゲームの成り立ち、 DeFi がブロックチェーンゲームに対して及ぼした影響などについて解説していただいております。サイトの方からもこの動画見られるようになっておりますので、ぜひ新しいひらがな経済で検索していただき、トップ画面のこちらの記事から YouTube 見ていただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっております。本日ご紹介した記事、そして先ほどご紹介した動画についても記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは新しい経済が更新した記事の通知としてツイートするほか、追記などあった場合に更新通知としてもツイートをさせていただいております。ぜひツイッター上で新しいひらがな経済漢字で検索していただいて、こちらもフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。